日経メディカル編集部から。日経メディカルオンラインで毎週お送りしているミニ特集、週刊日経メディカル。この番組では担当記者を中心に取材や執筆時の裏話など、編集部員の生の声をお届けします。
日経メディカル編集長の山崎です。この週末、旧知の研究者の方と、コンサルタントの方と、お酒を飲んでいました。で、その中の酔っ払いの議論ではあるのですが、外来在宅ベースアップ評価料の加算は取るべきか否かで盛り上がりました。6月以降、この加算を取れば患者さんに賃上げのために余計な点数を取っているということがわかるわけです。メディアでお薬手帳を断ると医療費が安くなりますよという話も取り上げられる中で、取っているとそのような扱いを受け、患者さんに説明できないのかではないのかという意見と、臨床研修病院の加算で研修医が見ることで加算を取ることが認められているのに、賃上げぐらいは問題ないのではという意見に二分。僕は、行政の誘導策が診療報酬改定と補助金くらいしかないこと、そもそもインフレ下での診療報酬改定が久方ぶりで、多く積む余裕がないことを考えると問題ないのではないのかと思っていたのですが、蓋を開けてみないとわからないのがこのテーマ。皆様どのようにお考えでしょうか。ぜひ改めて何らかの形でご意見を伺えればと思っています。さて、新年度に入りました。4月からも私山崎が編集長を務めさせていただきます。引き続きよろしくお願いいたします。ただ編集部のメンバーは今回大きく変わることになりました。順次このポッドキャストでもご紹介させていただきますが、7人新しい仲間を迎えます。日経メディカル編集部は初めてというメンバーや同業他社からの転職者もいますし、5年ぶり7年ぶりに編集部に戻ってくるメンバーもいます。これまで医療介護の経営者向け雑誌日経ヘルスケアの編集長を務めていた永井学も編集員として編集部に合流します。新しい試みについていろいろと相談していますので、また改めてご紹介させてください。で、先週先生方に最も読まれたのは、なぜ劇症型溶血性連鎖球菌感染症が増えているのか。先週ポッドキャストで宇佐美記者が紹介してくれた内容の詳細です。一般メディアでは英国株の蔓延ばかりが注目されていますが、本当にそれで良いのか再度検証してもらった記事です。2位と3位はメディクイズ、そして、4位も劇症型溶血性連鎖球菌感染症の話です。患者さんを見られた先生に改めて治療の難しさについて語っていただきました。今週のカバーストーリーはアラート疲れについて。事故が起きないように各種のモダリティや電子カルテでアラートが鳴る設定がなされていると思いますが、鳴りすぎることでついアラート慣れをしてしまってはいないでしょうか。医療機関だけでなく我々何かとインシデントがあるたびにアラートが上がったり物理的にチェックをしなければいけない項目が増えています。結果として本当に注意につながっているか疑問に思うこともあります。この問題にどのように対面していくべきか、4月から日経ヘルスケアに異動となった安藤亮記者に話を聞きました。ということで最後のポッドキャスト卒業論文、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回、アラート疲れ、これも去年の 年末去年の秋ぐらいからずっとアラート疲れやりたいという話をしてたと思うんだけども、
はい、
なんでこれこのテーマをやりたいと思った。
これもともとですね、2023年の半ばぐらいの学会で、偶然、知るに至った話ではあるんですけれども、それは全然医療安全とかというよりは普通に臨床系の話を聞いている中で、こういうそのアラート ですね、電子カルテのアラートで、まあその、まあ、医療事故を防ぐというか、まあ、その注意喚起するっていうところの話が出てきたときに、このアラート疲労、まあ、アラートフェティーグっていうふうに、まあ、海外ではまあ呼ばれるわけですが、それの話をまあ偶然知るに至って、まあ、その結局こう、まあ、医療安全の中でそのアラートで注意喚起しようっていうのは、まあ、もう本当に昔から多分言
あ
わ
る
れて
ね。
いたことで、まあ、特に電子カルテが登場して以降は、まあ、できるだけ注意喚起して事故を防ごうというふうに、まあ、やってきたし、まあ、そう考えるのは当然なわけなんですけれども、まあ、それが、まあ、ある意味普通になってきてきたからこそ、ちょっと新たに出てきた問題っていうところで、このアラート疲労っていうのが、まあ、ありまして、まあ、要はそのアラートが、まあ、多すぎて、まあ、多すぎるアラートに対して、まあ、その受けて、この場合は医師が、まあ、その疲れてしまうっていうところですよね。それによって、まあ、そのたくさんありすぎるアラートに、まあ、対応しきれなくなる。対応しきれなくなることに加えて、まあ、そのあるのがまあ普通になりすぎてしまって、こう、まあ、無視してしまったり、もう内容を見ないで消してしまったりすると。で、そういう行動に取るようになってしまうと、本当にこう気づかなければならないアラートにその、まあ、対応できない、あるいはもう気づけないっていう、まあ、狼少年みたいな状態になってしまうっていう問題なんですけれども、まあ、そこのところ、まあ、この問題って多分そのある意味その、まあ、ちょっと考えれば分かるっていう気もしつつ、でも多分まあ、第一にはやっぱりできるだけ注意喚起しようっていうふうなのが動きが普通なので、まあ、ある意味、まあ、逆転的な発想の部分があって、まあ、そういう意味でもその、まあ、それ自体への興味っていうのもありつつ、あとやっぱりその多分現場でなかなかまだ意識されていない問題なんだろうなっていうのを、そういう学会発表とか取材とか通じて感じるに至ったので、まあ、ちょっとぜひ取り上げてみたいなというふうに、まあ、思ったのが、まあ、その去年の時点での経緯ですね。
去年、一昨年って言うと、あれもあったよね。その CT の読影リポートを読み飛ばしてしまうとか、あれもアラートの問題だった。
そうですね、結局、CT、MRI とか、その画像検査診断のリポートですね、放射線からの。あれをこう見落としてしまうっていうことに関しても、以前も取り上げたことがあったわけなんですけれども、結局、その、ああいうのも、まあ、あれ、まあ、法的な観点から言えば、まあ、見落としは基本過失となるということで、まあ、見落としちゃダメなんですけども、それでも、やっぱり、結局、医師側がこう処理しなきゃいけないもの、目を通さなければいけないものが多くて、まあ、結果的にああいうものを見落としたり、スルーしてしまったりするというところでは、まあ、結構この根本的な部分が共通していて、まあ、その件をまあ以前取り上げていたこともあって、今回それともまあ関連するこのアラート疲労っていう話を、まあ、ちゃんと取材しようというふうに至ったっていう部分もありますね。
まあ、一般企業というか、うちなんかでも何かミスがあったりとか、なんかトラブルがあるたびに、チェック事項ばっかりが増えてくるね。で、やんなきゃいけないことが増えて、これに時間取ってるのが正しいんだろうかって、ついつい思っちゃうんだけどもさ。
そうなんですよね。結局、その、まあ、何かミスがあるとか、見落としがあった時の、それに対して、まあ、その、なんていうか、まあ、再発防止みたいなことは考える必要は絶対あるわけですけれども、まあ、その再発防止っていうのが、果たしてその、もっと注意喚起をするっていうことが正しいのかっていうのは、結構
ある
再
よ
考さ
ね。
れなければいけないというふうには思いますね。
でも、どこの組織もそうしがちだよね。それが一
まあ、
番。
しがちだと思います。で、結局、その、まあ、今回の、記事にも、まあ、出てくるわけなんですけれども、そこがやっぱり構造的な問題って、思われるところでして、まあ、要は、この場合、まあ、その注意喚起をしてミスを防ぐように、その、できるだけ注意喚起しようと。 いうのは、まあ、なんていうか、まあ、良かれと思ってやっていることでして、できるだけミスを減らそう、見逃しを減らそうっていう、その、なんていうか、非常に正しい考え方のもとで行われている、まあ、この場合は電子カルテのアラートですけれども、そういう、その良かれと思っている注意喚起っていうのは、減らそうっていう動きって、まあ、非常に逆行しているわけですよね、その直感的な部分からは。だからそこがすごく対策が難しい問題になっていまして、結局、まあ、言うなればこれは誰も悪くないんですよ、根本的なことを
そうだ
言え
ね。
ば。誰も悪くないからこそ対策が難しいっていうところがあると思いますね。
じゃあ、どうやって対策していけばいい？
はい。まあ、これはその取材を通して、伺ってきたことなんですけれども、先ほども、まあ、良かれと思ってるアラートなので、まあ、根本的な問題はアラートが多すぎるってことだと思うんですけども、アラートが多すぎるから減らそうっていうのは、単純というか、解決になっていないっていうことなんですよね。
要するにま
で、
た事故を起こすことになってしまうということ。
はい。要は、アラートが多すぎるっていうのは、実は問題の、表面的な部分でして、なんていうか、じゃあ、なんで多すぎるのかっていうことをちゃんと考えないといけないっていうのが、まず対策の第一歩でして、で、今回、その記事の中で取り上げているのは、このアラートが多すぎるっていうことを、よりこう、なんていうんですかね、その背後にある問題。何が課題になっているのかっていうのを3つ挙げていまして、まあ、1つは単純にその過剰なアラート、つまりその本来であれば、まあ、そこまでアラートしなくてもよかったものっていうのがまあ存在するっていうことなんですよ
それ
ね。
は要するに、域値を少し下げてしまっている。
そうです
多く引っ
ね。
掛けるようにしてしまっているとい
は
うこ
い。
と。
偏差値みたいなところで言えばそういう域値が広すぎるみたいなこと。で、あとはその、そういう基地の場合は、やっぱりその現場とのすり合わせの中で、ちゃんと適切なラインっていうのを探っていく必要があるっていうことになるんですけれども、あとはその、まあ、基地中で取り上げているのは、そのドゥー処方に対する重複投薬。これはその同じ医師が、同じ薬を同じ人に投与するときにも、処方期間が1日でもかぶってるとアラートが出てしまうみたいな、そういう本来であれば必要ないものっていうのが、結局、実は存在していて、
ごめん、
そ
そこ
こ
の必
の、
要ないっていうのは、要するに患者さんが薬がなくなる前に受診をしてるから、当然、ドゥー処方で重複投与になる。そういうふう
そう
な、
いう
という
こ
ふう
とに
に。
なりますね。で、しかも、60日、まあ、仮に出していたとして、60日の処方期間だったとしても、患者が来る日っていうのは別に59日目だったりするので、
まあね。
そういうところで多分、まあ、要は実態と微妙に乖離してしまっている部分がある。そういう、まあ、その臨床上本当に必要なのかどうかっていう、部分、そこの精査が多分、まずなされる必要があるっていうのが一
なる
つ
ほど。
目ですね。で、ただ、まあ、それも、まあ、そこはまず、検討されなければいけないんですけれども、多分それでもまだ多くて、アラート自体。で、多い中で、本来的に防がなければいけないことっていうのは、やっぱり事故につながるような重大なアラートを無視されてしまうことっていうのが、やっぱり一番防ぐべきことなんですよね。っていう時には、やっぱりそのアラートっていうものに、その重さをちゃんとつけておくっていうことが多分必要で、レベル感が違うアラートが、同等の、出方、見え方で出てきてしまうと、やっぱり全部、それで数が多いと全部無視するっていうふうに、まあ、なってしまうっていうのは、多分よくはないんですけれども、まあ、自然なことで
まあ、あり
し
がち
て、
な。
であれば、まずやっぱり無視してはいけ、本当に無視してはいけないような重大なアラートは、ちゃんと、なんていうか、目につくように、重要であることが分かるようにする。で、かつ、その、アラートに対して、まあ、医師側に求める対応ですね。その、すぐ消せる、すぐボタンを一つで消せてしまうようなアラートだけでなくてですね、その、本当に、 重要なものに関しては、なんかコメントを入れないと進めないであるとか、そういうその求める対応を変えるっていうことで、まあ、より重要なアラートには必ず目を通させると。あるいは、そのまあ根本的なところで、まあ、例えばそのアナフィラキシーを、なんか過去にその患者がアナフィラキシーを起こしたような薬に対しては、もう最初からそこをブロックしてしまうみたいな、そういう根本的なそのアラートとはもう別の形での、というか、医療安全対策ですね。そういう部分を、設けるであるとか。まあ、要は、その、まあ、何を防ぐべきかということを考えたときに、そのアラートの重さの差がない、重み付けに差がないっていうところを対策するっていうのが、まあ、二つ目のもの。もう一つ挙げてるのは、やはりそのアラート自体が、その、まあ、医師の負担になっているっていうことを、まあ、ちょっと意識するっていうところが多分必要でして、
それ
結
は
局、
アラート設置する側にということね。
アラートの、その、アラートが出される側ですね。出される側にとって、アラートが出るっていうことが、その、日常業務をストップさせているっていうことですね。そこが多分、その、まあ、ちょっとその、アラート自体が、はもちろん先ほども、から繰り返しているように、まあ、良かれと思って出しているので、別に悪いというつもりはないんですけれども、アラートを出す側に求められる視点としては、そのアラートが、アラートを出される側の医師の作業を中断させるという視点。ということを考えたときに、作業を中断させないようなアラートの形っていうのも多分あって、先ほど、その、重要なアラートであれば、やっぱりコメントを入れるなり、それなりの対応を求めるっていうのが必要だというふうに言ったんですけれども、逆にそこまで重要ではないというか、まあ、意識はしてほしいけれども、直ちに何か、医師に対応を求めるものでないんだと、ないような内容のアラートであれば、何かこう、クリックさせるとか、入力させるとか、そういう手順を踏ませずに、その目で見えるような、視界に入れるだけで、作業を求めないような、作業を中断させないようなアラートの形っていうのも考えられるんじゃないかなというふうに、話を伺っています。
例えばそれは10秒ぐらいポップをさせて、そのまままた戻って消えてしまうみたいな、そんな感
そう
じ。
ですね、一時的に現れるであるとか、あとはその薬剤名の、頭にその注意すべき、記号を入れるとかですね、そういう、何か具体的なクリックとか必要としない形、ただし視覚的に分かるような形で、することで作業を、まあ、できるだけ中断させないっていう視点も求められるだろうなというふうに思います。
たださ、アラートってどんどん増えていくじゃん。なんかこう、インシデントが起こるたびに、じゃあ対策をって言ってアラートが増えていく。で、一度多分棚卸しをしても、気がついたらまた増えていくっていうようなことになると思うんだけれど、どういう頻度でどう見直していけばいいんだろう。多分こう、慶長って常に変わっていくし、
そうですね、これは結構ですね、まだ解決していないというか、今回もそこは答えを出しきれていない部分でして、やはりその、やっぱり、慶長の、まあ、バランスであるとか、まあ、閾値をどうするかとかっていうのは、一概にやっぱり答えってないんですよね。なので、結局、その、現場で、関わる人たちの中で、やっぱり議論をしていかないといけなくて、まあ、そういう意味では、まあ、具体的に適切な頻度っていうのは多分、まあ、答えはないんですけれども、まあ、やっぱり一定期間ごとに多分電子カルテの改修っていうのが、なされていると思うんですけれども、まあ、そういうタイミングを、まあ、見計らってというか、定期的なその改修の折に合わせて、やっぱり一個、まずはそのアラートの、先ほどもあった棚卸しをするっていうところですよね。本当にそれのアラートは必要なのかっていうのは、まず精査するっていうこと。で、まあもちろん、すでにあるアラートをなくすっていう判断って結構まあ難しい部分もあって、まあ簡単ではないとは思うんですけれども、まあまず、やりやすいところから言えば、そのインシデントがあったときに注意喚起しようというふうなとき、つまりアラートを増やそうという動きがあるときに、 それは本当に必要なものなのか、必要だとしてもその域地でいいのかっていうことを、もうちょっとそのまあ慎重に検討した上で足していくというところが必要かなというふうにはまあ思いますね。
なるほどね。だからこう、時々先生と話してて、はぁと思うのが、電荷炉をリプレイしたりであるとか、新しいモダリティ入れたりすると、機器自体にもう初めからアラートが設置されてたりするじゃん。で、まあ、メーカー側としては、まあ、危ないもの全部拾いたいから、かなり域地を下げて、アラートが設定されてたりするよね。で、これ、いちいち全部洗い出すのって結構大変じゃない？
そうですね。これも本当に多分、まあ、直近ではなかなかこれは難しいところでして、実際こういうアラート疲労の対策を進めているようなところも、その、まあ、電子カルテの結局、その、まあ、カスタマイズ回収をする方、することでやってるわけなんですけれども、まあ、多分その全体最適化するっていうところまでは、まあ、どうしても多分できなくて、現場では。それは本当に、なんていうんですかね、まあ、こう取り上げておいてなんですが、すべての解決を現場ですぐできるものではないっていうふうに思っています。で、実際、そういう面では、すでに学会レベルでもやっぱり問題意識は、持たれていて、この医療の質安全学会と医療情報学会が、この、まあ、医療安全に資するこの電子カルテの、まあ、形っていうところを、まあ、合同のワーキンググループ委員会で、検証、検討していまして、その、まあ、電子カルテのアラート疲労問題っていうことも主要なテーマとして取り上げていまして、そういう意味で、こういうそのアラート疲労対策の、カスタマイズ可能な、電子カルテというのを標準装備していく必要があるだろうということの議論はされていると。で、これをさらに、その実際のベンダーと協議しながら進めていくっていうのはまた次の段階にはなりますけれども、そういう設計の必要っていうところはすでに問題提起されているところですね。
そうするとでも5年10年先の話だよね、多分実装されるのは。
まあ、その標準装備というレベルになるとまだまだ先にはなるだろうとは思うんですけれども、まあ、でもまあ、もちろんその全体の解決はできないっていうふうには言ってしまいましたけれども、ただその全体最適化できないまでも、やっぱり個別のレベルでは、なんていうか、より良い形、より良いアラートの形を、まあ、模索して、実際に導入して、成果を上げている例っていうのも、記事では取り上げてもいますので、まあ、個別のレベルで、まあ、あと院内で、ちゃんと議論して、より良い形を探っていくっていうところは、多分、もうすでにやり始められることでもあり、あとやっぱり具体的な対策をする、まあ、つまり電子カルテの回収をするっていうところに、まあ、もちろんハードルがあるっていうのは重々理解していまして、まあ、確かに調査アンケートの中でもなかなかその回収っていうところまで至らない、なかなか仕様の変更ができないっていう、まあ、苦労というかそういう声も上がってはいるんですけれども、まずやっぱりその根本的な部分として、まあ、ちょっと話は戻ってしまいますが、まあ、アラートで注意喚起する、できるだけ事故を防ぐために、アラートをたくさん出そうっていう動きを一旦ちょっと振り返ってもらって、まあ、そのアラート疲労っていうものが今現場で起こってないかどうか、そこに問題意識を持つっていうところが多分、まあ、第一歩になるのかなというふうには思っています。
これ本当うちの会社の上の方にも同じこと言いたいような気もする。
そうですね。そういう部分は、多分これは本当に医療現場だけでなく、あらゆる場面で多分共通しているところだろうなと思います。これは取材でも伺っているところですけれども、まあその電子カルテ、まあ、医療現場の場合はこれは電子カルテですけれども、やっぱりその、まあ、いろいろなこういう、まあ、情報医療機器、いや、情報機器というか、まあそういうものが進歩してきて、情報技術でいろんなことができるようになってきたっていうことで、新たに出てきている課題なんですよね、多分。で、そういうところで、まあ、特に、まあ、医療現場に限らず、こういう 技術によってできることが増えてきたからこそ顕在化してきた新たな課題であるっていうところが、多分その、まあ、ある意味では新しい課題であるというふうにも思っていて、まあ、特に医療現場の話に戻れば、結局今後ですね、やっぱり医療 DX がこれだけ、まあ、推進しようという動きがある中では、まあ、絶対避けては通れない課題だろうというふうにも指摘されているので、まあ、まずはそこの問題意識ですね、そこを持つというところが非常にこれから大事になってくるのかなというふうに思います。
DX 化の問題なのかな？何かインシデントが発生したときに、その対応方法でダブルチェックであるとか、チェックするとかさ、そもそもこのインシデントが起こるような、ことをやっていることに、なんかもっとフォーカスをすべきなんじゃないかなと思うことが時々あるけどね。
うん、そう
だ
で
から、
すね。
よく見るとそういうところに無駄があったりしてさ。
確かにそれはあると思いますね。結局、なんか、まあ、DX って結構、なんかデジタル化すればいいって思われがちなんですけど、多分、それだけ、それは DX ではなく、結局、本当は効率化、あるいはよりよくできる、その業務とかプロセスとかそういうのを多分洗い出すっていうところは多分一番重要なんじゃないかなというふうに思っていて、それをまあ技術を使って効率化するのであって、今あるものをただ代替させればいいっていうものではないですからね。多分そこの、まあ、できるようになってきたことが増えてきたときに、これまでと同じやり方でいいのかっていうところは多分、今回のテーマに限らず、多分、考え直す必要があるんだろうなというふうには思います。
まあ、常に業務フローは見直していかなきゃいけないということで、医療現場も、特にこう、現場の先生方が、いろいろこう考えておられて、やりやすいように進めてくるがゆえに、どんどんこう、フローが属人化していって、なんかこう、いろいろトラブルが起こりそうな状況
そう
なん
で
だろ
す
うなっ
ね。
ていう気はする。
どうしてもこう属人化していき、フローにこう偏りというか、なんか弱いところがどんどんできていってしまうっていうのが、まあ、世の常である部分もあるとは思いますけれども、なんというか、まあ、対策は簡単ではないですけれども、だからといって、まあ、実際に対策するっていうのが、まあ、一段階上にあるとしても、まあ、問題意識を持っておくっていうことは、まず最低限必要なことなのかなというふうに思いますね。
すいません、どうもありがとうございます。まあ、今回、安藤君、これが公開された4月1日には、日経メディカルの編集部じゃなくて、日経ヘルスケアに、異動になることになりましたと。今の話も、多分ヘルスケアに行っても、今度は経営者の目線から、どういうふうにしていけばいいのかっていうのは考えていくことになるんだろうなと思うけれども、最後に、これを聞いていただいている日経メディカルの読者の皆さんに、何かコメントがあれば。
はい、そうですね。私、この日経メディカル編集部に、まあ、実は6年いまして、今度4月から日経ヘルスケア編集部に異動になります。で、ヘルスケアは、まあ、医療機関、介護施設の、まあ、経営者向けの媒体ということで、まあ、これまでとはまた違った目線で、まあ、医療、介護の現場に、まあ、関わっていくことになるわけなんですけれども、まあ、そうですね。これからも多分、まあ、日経メディカルオンラインに時々記事を出すこともあるとは思うんですけれども、まあ、また違った目線、今度はまあ、より、まあ、単純にマクロとも言えないんですけれども、まあ、より、なんというか、その医療提供体制のその全体像であるとか、まあ、制度、国のまあ、その作る医療の形っていうところもそうですし、あと、まあ、その各ミクロの観点では各医療機関のその経営という観点でのその形、そういう意味ではまあ、これを、メッケメディカルの読者の先生方が、まあ、より、こう、良い形で医療を提供していけるような、そういう、立場への情報発信っていうのを、まあ、 していければなというふうに、まあ、思っていますので、うん、まあ、これまで、まあ、多くの先生方にちょっとまあ取材をさせていただき記事を書いてきて、そういった経験も生かしつつですね、そのより違う目線、違う視点でより良い医療の形っていうのをに何ていうか情報を提供し貢献できるようにしていきたいなというふうに思っています。
なんかすごく綺麗にまとめられた。うん、これからも日経メディカルに時々じゃなくてどんどん書いてもらっていいので、これからも引き続きよろしくお願いいたします。
はい、引き続きよろしくお願いします。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今週はその他に、本日日経メディカルに登録しておられる先生方に在宅医療での2人主治医制に関してどのように感じておられるかを調査した結果をご紹介させていただきました。また水曜日には倉原先生のこちら呼吸器病棟を更新、臨床医が論文検索などに使うべき生成 AI について具体例を示しながら紹介していただきます。というわけで今週も日経メディカルをよろしくお願いいたします。